マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。今週から赤峰電研企画の所長でいらっしゃいます赤峰明さんをお招きいたしまして、お話を伺います。赤峰さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、赤峰さんはこの番組の発案者、そしてまあスポンサーでもあるわけなんですけれども、赤峰さん自身、鹿島開発、どんな思いでいらっしゃったんですか？
鹿島で製鉄所を作るよと、で第一陣として鹿島開発の工事をやれということで来ました。まあ、その時はまだ製鉄所はできてなかった。電源がなかったら工事もできないから、電源工事から始まったの。
じゃあ赤峰さん自身は、まあ、今もそうですけれども、やはり電気屋さんとしてのお仕事をしに来られたんですね。
そうです、はい、
それは和歌山でそういうお仕事に携わっていらっしゃったから。
そういうことですね、うん、和歌山では電力化って作ってね、自家発の発電機を運転してた、管理を含めてね、
その時の会社っていうのは、住友金属ではなくて、もっと前の会社の名前だったんですか？
住友金属鹿島、和歌山製鉄所
にいらっしゃったんですね、
それから転勤しろって言われた、
それはこう直々に、なんていうんですか、工場長というか、そういう方から一花咲かせないっていう感じで誘われたんですか？
まあ一花咲かせとりあえずね、鹿島にでっかい製鉄所を作るよと、だからお前第一陣で行ってくれということで来たんで。
行こうかな、どうしようかなとか全然悩まれなかったですか？
悩みっていうよりもね、鹿島に行っても嫁さんもらえるかどうかわからん、俺まだ独身だったんで、もう失敗するなっていう上司が言ってくれたけどね。
いくつだったんですか、赤峰さん？
25。
まだまだね、世間知らずの年じゃないですか、
今から見ればね。その時は一人前だと思ってたけど
その時に行かれた仲間っていうんですか、そういう人たちはどれぐらいいらっしゃったんですか？
7人で転勤してきた。
それはやっぱり電力関係の方ばっかり7人で。
そうそう。
じゃあその方々が主だった鹿島開発の最初の電気部門というか、そういうところになって仕事をされたんですか？
そういうことです。
じゃあ最初は7人から始まったんですね。鹿島ってイメージ通りのところでした？
まず寒いところだっていうのをみんな思っとったな。
うーん、
俺もそうやった。2月の29日に転勤してきたの。
じゃあちょうど季節的にも一応寒い時は寒い時、その年ウルー年だったんですか？
そう、ウルー年だった。
でその7人で来て同じところに住まれたんですか？
そうそう、寮とアパートやね。下花にいたの。今下花にも寮もないし、社宅もないね。
赤峰さんはご出身は
大
分。
九州の大
分。大分ですね、はい、でその他の6人の方っていうのも生まれた土地はバラバラだったんでしょ？
バラバラですね、1人はね秋田、
ずいぶん北から、
で1人は和歌山、それから九州。
じゃあもういろんなところからその7人は選ばれて、和歌山に一旦集結したんでしょうけど、また力を合わせてだったんですね。
そういうこと。
その着手された時って7人でお話しされることとか結構あったでしょ？仕事のことだけじゃなくて。
いや、その頃ね、製鉄所はなくて、お偉さんがね、鹿島製鉄所を作るっていう前提の事務手続きとかいっぱいあるから、事務所はあったんだよ、製鉄所の事務所は、俺たちは現場の人間だから第一陣で、現場の人間としてはね、
まずは電力源がないと何の工事も始まらないってところでしょうね。一番思い出に残っている、仕事というか、強烈にインパクトがあったような。
製鉄所作るのに超高圧ってね、日本で最大の電力を受けるという設備を作った。その時に干潮検査ってあったんだけどね、その干潮検査なんかも無事に乗り切った。
でもその7人でやったんでしょ？
7人じゃない、その時は
もっと
転勤してきたけどね。
ああ、そっかそっか。
あとがね、あの頃は月に何十人って転勤してきよったからね。
毎回毎回
毎回毎回ね。
じゃ
ゃあもうあっという間に人がもうどんどんどんどん増えていくっていうイメージ、赤嶺さんから7人で侍みたくこっちに来たっていうのを伺った時には、荒野の中に7人がいてそこで電力源をやるために日々汗を流したっていうイメージがあったんですけど、
そうだよ、
やっぱりそう、
だから仮設のね電線がいっぱいあってそれを巡回しようって、
だってもともと電源が何もないところだったんでしょ、だから引っ張ってきて、まだ2月って言ったら寒い時じゃないですか、大変だったでしょ本当に。
まあ大変っていうことはないけどね、そんなもんだと思って。
そっか、
転勤してきた時の思い出はね、和歌山から来てね東京都内もね電車何回も乗り換えんと来なかったんだよね、
ああこっちにね、
こっち来るのね、で2月29日には成田の方が雪が積もっとったの。
雪が積もってたんですか。
であれだんだん雪が濃くなるのかと思ったら、佐原に来たらね雪がなかったの。
あ、
それからバスで1時間ぐらいかけて板子まで来てね、でそこで宿を泊まって、翌日は鹿島神宮に戻って、ほんで製鉄所の中に入って、ここからこれからやるよっていうことで、
敷地内に行ってね、
案内されたの。
その時はもう荒涼とした感じだったんですか、土地は。
松林だよ。
あ、松林、砂地ではなくて、
松林がずっと畑があってね、ほんで横から見たら松林やったね。
あ、じゃあ伐採っていうか、そういうところから始まるんだなっていうイメージだったんですね。
松林ってもね畑の周りにこう防風林で、
あ、まあ、ちょっと低めの、
上だったんだよね。その時じゃないけど、スイカとか芋を植えてたね、その畑には。その周りを回ったっていうことでもあるな、
農耕地がいずれはここにっていうイメージで見られたということなんですね。いろんなその地域から来られた方が郷里のお話とかもされると思うんですけど、こんなはずじゃなかったよなとか、昨日も僕は寝てないよとか、そういう話あったんですか仕事しながら
その時よく聞いたのね、初対持ちが来たのはね、やっぱり子供の教育、学校とかね、
そっかそっか、
それはぼやいてたね。
あ、ないよなってね。でも鹿島開発ってこっちに来られて奥様と出会って、それでこちらで所帯を持たれて、も現在に至るわけなんですけど、奥様は結婚当初からお家でお留守番が多かったんでしょ、やっぱり。ほぼほぼ赤嶺さん帰ってこなかったんでしょお家に。
いやいや帰ってこなかったわけじゃないけど、仕事を中心に仕事、生きてたっていうことだね。だから家のことは女房がやるのは当たり前だってこういう認識だね。
奥様はどちらのご出身の方なんですか。
鹿島だよ。
あ、鹿島の方なんですね。じゃあもう買って知ったるっていうか、ご親戚もね、あるでしょうから、全然こちらにご親戚の方とかもいらっしゃらないっていう方よりはまだ孤独感はなかったですね、じゃあ奥さんはきっと。
あのね、振り返って言うんだけど、例えば子供を産む時なんかもね、自分のふるさとから連れてきた連中と比較したらね、ものすごく良かったなと思うんだよね。
そうだそうだ、近くにね、親御さんがいらっしゃったから、
遠くから連れてきた一番目の子は自分のふるさと秋田に送り返しちゃったんだよね。
そうだ。
で第二子からはね、周り近所の奥さんと協力してね、
そ
ういうようなことを聞いてね、ああ俺は楽だったんだなっていうのは、
っていうか帰って何にも心配してなかったなっていう感じだったんでしょうね。
そういうこと
なんだ。じゃあ奥様は赤嶺さんは仕事してる間に産んじゃったって感じだったんですね。まあ、今考えると懺悔の気持ちもあるでしょ子育てにしてもしっかりやっぱり奥さん任せ、ちょっと今それが悔やまれる、
そうだね、子供がしっかり育てた後の俺のせいもあるんかなっていうの、親父としての教育してなかったっていうことが一つ。俺は親父を知らないの。戦争で親父は俺が3歳の時に戦死してんの。
そうなんですね。
うちの
お母様が、
そう、母親はね5人の子供をね、
女で一つで、
女で一つで育ててんだよ。
まあ、その時代はそういった方も結構いらっしゃったでしょうけどね、
この前の統計で5世帯に1人の世帯があったって言ってる、
その時代はね。じゃあそのうちの一つだったんですね。そう考えると赤嶺さんはちゃんと自分の息子さんに会社を継承されるほど奥様は立派に育ててくださったじゃないですか。
まあそれはね
本当感謝ですよね
今ね、うちの母親のことを思うとね、33歳で後家さんになったわけよ。子供5人育てて、今はそんなこと考えられる？
考えられない。たくましい。すごい苦労されたんでしょうね。
それはよくわかんないけどね。
まあでもそれに近しいような感じだったんでしょ、ね、全然赤嶺さん自身は仕事を一本やりで、ね、家庭は顧みずだったから実質ちゃんといらしても、赤嶺さん自身のお母様と同じような感じで奥様を子育てをされたんですよね、きっと。 今もしそこに戻れるとしたら実際どんなことをしたいですか？
例えば洗濯とか、うん、今になったら思うんだよ、うん、料理っていうのは楽しむんじゃないかなと思うようになったの。今はね材料とかなんとかいくらでもあるわけやな、うん、情報もねテレビなんかでやってるやん、うん、作り方とかね、うん、そういうことは一切やってないんだよね。だから女房にも申し訳なかったけど自分もそういう楽しみは知らなかったっていう面倒でもあるんだよな。
そっかそっか、もう 100% 仕事だったからですね。でも赤嶺さんの歴史ですから今あるのは、うん、だから赤嶺さんが家庭にはちょっと疎遠だったかもしれないけれども一生懸命お仕事をされた足跡が今赤嶺電研企画というもう大変ね立派な会社になって、まあ、途中で住友金属は退職されたんでしょうけれどもね、うん、ご自身で会社を建てられたということもあるんでしょうけども頑張った成果が今揺るがない事実としても歴史にここに刻まれてるわけですからそれはそれとして奥様もよく頑張ってくれたなっていう思いはされてるでしょうからね。
もう一つ見方変えて言うけどね、うん、俺たちの頃はね、うん、会社がね、うん、教育とかいっぱいやってくれたの。
社員教育？
社員教育、教育課ってあったんだよ会社の中に。
あ、なるほどね。
一つしてるところ技術的なこと中学の算数からね教えてくれるの。
学習の方もね、
うん、物理科学全部そういう教育課があったの。だから今は来てすぐ働けや、
そう
そうじゃなくて社員を育てるっていうのがベースにあったのね、うん、昔は。
じゃあそういう意味では鹿島開発に来られた方っていうところは、うん、まあ、教育の途中でも何でも、うん、とにかく来て会社から育てられたっていう人も多くいらっしゃった。
それ言いたかったの。
じゃあみんなで力コツコツと積み上げて作っていったっていう感じなんですね鹿島開発っていうのはね。
だから俺は電気のことをプロだと自分で言い返してるんだけどね、うんうん、それはまあ別途としてねその素地を作ってくれたのは住友金属なの、うんうん、電気の理論知らなかったらねちゃんと教育やってくれたわけ。
じゃあ自分の仕事にも、ね、威厳っていうかあなたはしっかりしてる人ですって意識も持たせてくれた、うん、ということなんですね、うんうんうん、必要な人なんですよっていう、うんうん、
終身雇用っていう言葉もあるけど会社が責任持ってお前を一人前の男にするよっていうね、うん、ベースがあったってこと。
だから雇われてる人は会社のために一生懸命やろうっていう思いもあったんですね、うん、ギブアンドテイクではないですけど、うんうんうん、これだけ僕たちのことを思って育ててくれて、うんうん、いろいろなことを教えてくれるからそれを生かしたものを世に還元しようっていう思いで働かれたということなんですね。わかりました。時間となりましたので、うん、この続きはまた来週お願いいたしますありがとうございました。
マイヒストリー鹿島開発その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守ソーラーカーポート蓄電池など赤嶺電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤嶺電研企画の提供でお送りいたしました。
赤嶺電研にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろんソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤嶺電研にご相談ください。0299-69-7909高野台の赤嶺電研企画まで。